しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオ始めていきたいと思います。今回ですね、まあ、AI の活用方法、ライフハック、インプット AI の使い方ですね。で、ノウハウとかじゃなくて、 AI を使うことによって、まあ、インプット時間ですよね、が長くなる、まあ、長くなるっていうのは、を充実させられるって意味ですが、本当にそうかちょっと考えているんで、そのあたり少し共有していきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。今回ですね、 AI の活用での、まあ、なんだろう、これは、まあ、知的生産術っていうんですか、そのやり方ね、を少しだけ考えてまして、改めてですが、AI のね、使って、まあ、なんだろうな、その生産性が高まるかみたいな話があると思います。じゃあ生産性って何なのかみたいなことをね、考えていかなきゃいけないんですが、僕なりに考えてみた、ことになります。生産性をどう高めるかみたいな感じですかね。で、僕の仕事がですね、そのアイデアを出すっていうのはかなり大事なものなので、そこだったり、あと資料を作るためにその調べたりとかまとめたりみたいなことですね。でそこですね、 AI というのはすごくこう効いてきていまして、で最近ですね、まあいろんなこう友人とかと話してて思うのは、まあ全然ね、その生活とか、仕事とかね、全然バラバラだね、その住んでるとかね、バラバラなんですけど、思うところで、もありました。で、例えばそのリアルっていうものですよね、直接、会って話す、遊ぶ、なんだ、対話する、わかりませんけど、のと、そのオンラインのコミュニケーションは違うっていうことは、もう、こう耳、ここの、うん、そんなでも喋ってないですよね。四国ラジオそんな喋ってるか分かりませんけど、まあ違いますよねと。コミュニケーションだいぶ違いますよね。でもなかなかこう、言語化しづらい面もある。なんか違うんだけど、何が違うかよく分かんない。みたいなね。ね、昨今ではそのね、リモートじゃなくね、出社になって、強制出社ってね、言葉が出てくるぐらいですが、まあ、そういう流れがあると。流れですよね。誰かが、なんかその全体の流れを作りたいというよりも、まあそうなってきてしまっているというのもあるわけですね。まあそうじゃない人もね、いらっしゃるし、まあいろいろあると。で、そういう中でですね、じゃあ、まあ、従来のやり方みたいなところで、まあアイデア出しであればですよ、インプットした、何か見た、聞いた、体験したを、こう、面白い部分を、まあ、違和感でもいいし、面白かったことをメモして誰かに話す、もしくはお客さんに提案できるネタかなみたいなことを、まあ僕は提案したり、もしくは企画だったり、そこからまあビジネスのアイデアとして作っていくということをやってるんですね。これがまあアウトプットですと。で、これだと、まあそのなんだろう、そのインプットに対してアウトプットするのものがまあ少なかったりするわけですよね。で、ただじゃあこれを AI に変えられるかっていう時に、まずですね、インプットの部分です、インプットの部分は、変えられる部分が、まあ、あるかもしれないです。ただ見て学ぶとか、人が見るね、部分をこう短縮するっていうなると、まあ、例えば、パッと思いついてるのは要約ですよね。その文章とかだったら要約して掴む。で、要約したもので、なんていうんですか、その本当にその要約したものかどうかを確認しているために元のところに当たっていると、要約したものがどうかってなってしまうんで、これ要約ね、例えば本の要約のフライヤーっていうサービスがありますが、それに近いような気がしますよね。要は本をたくさんあって読めないから要約で把握しとくみたいな感じっていうんですか。で、ごめんなさいってことで、要約をしたものを読んだら本を読んだことになるとは、まあ多分思わないし、僕も思わないです。で、何が違うかって言ったら、本を2時間かけて読むのと、本を要約を5分10分かけて読むの、何が違うんですか、これは分かりますか。で、僕なりの考え方っていうか、まあ、なんですけど、プロセスですよね。その対話したり、その思考したりするっていうのがあるので、その効率的って意味では、情報だけこう、なんですか、 取りたい場合はもう本ってその場合情報であるなら要約したものをでその取りたいものがねあればその読み方っていうのは変わるわけですよね。なんで要約がダメだとか、人事館やるじっくり読むのがいいっていうねそういうことだけではないんですけどそういうこともありそうじゃないこともあるっていうね。だから一概に言いづらいんですよねインプットだけど、まあ、ただそういうのことはできるよ。だけどここではですね一旦 AI でインプットは一旦変わらないと。であとメモするのも、まあ、こうやって喋って録音するとか、なんかやり方を変える人はもしくはそれで変わってそっちがいいっていうのであればそれもありですよね。でそれも OK、最後のアウトプットがまず今回は対象としていまして、変わるんじゃないか。要はなんか文章書いてほしいです。例えば今回僕がこのねやり方みたいなのを、いろいろメモして書いたんですけどデジタル上で。でそれを、自分が書くのではなくあごめんなさいメモは書くんですね。メモ的なものを書かなきゃ自分が覚えてないし伝えられないからまず書かなきゃいけない。そこは変わらないですね。だからメモは変わらないかもしれない。でも若干変わってくる。でなぜなら伝えるものが、自分だったらそのメモから、自分で書いていくわけですね、文字を釣っていく。だけど AI だったらそれを元に AI に指示したもので書いていくわけですから、これ端的に言うとですね1分あたり100文字みたいなのが僕が書けるとしたら何も内容とかね無視してそのねテーマとか強いとかねよく知ってるとかそういう分野の知見のレベルを置いといて、で AI は一応万能ですよね。まあ、そのものすごい専門性が高いものであればちょっとさすがにきついと思いますけど、まあ多分できる。だけど手元のねそのチャット GPT の 4O でやると分、1000文字とかも別にできるんですよね。だから分100文字が僕であれば分1000文字はそう10倍なんですよね。だからアウトプットっていう意味ではそのまあリスナーのねあなたが想像されているそのアウトプットっていうのは自分で考えたものを出すとか考えたものを連ねるっていう意味だと思ってるんですけど従来はそうでした。で AI のアウトプット要は AI をサポートして入れるとアウトプットは全く違ってきますってことですよね。でこれは何なのかってことで言うと、まあシンプルでして書く時間が短縮できるってことですよね。はい。でまあでこういうことを言うとですねじゃあ書く時間が短縮できるから質が悪くなるみたいな話が出てくると思うんですけど実はですねそのじゃあ短くなった10分の1になるわけですよ書くっていうその作業時間だけですよね見るとそうすると遂行する時間に当てられませんかってことで結構やってるんですけどなんか書いたもの要は骨子というかねこのネタを出して箇条書きで書いてそれをまあ AI に書かせてるんですよね。で書かせると出てくるんですよね。で出てきたものは、まあ、僕が書いたものではなく AI が書いたものなんですがそれを遂行する見直すっていくわけですよ。で見直すと何が起きるかっていうと自分がその書いたわけじゃないわけです。まあ要は1分で1000文字出してくるから、10分で書いたものじゃないわけですね。そうすると何が起きるかっていうと自分が書いたものじゃないわけですよ。その感覚としての話ですよ。AI に書かせるようにね。だから乗らないってなりますよね。正直その文章。でもこの文章は自分のその骨子として書いたメモに沿って書かれているかっていう意味での遂行をよりできるわけですよ。要は客観的に見えるわけですよ。本当にこれって自分が言いたいところを押さえてるか。まあそこは逆にですねメモの部分でちゃんと抑えられてるかがあるんでここら辺からちょっとなんか技術がいるみたいなねな話はあるんですけどまあそこら辺ちょっと置いといてまあ遂行もあるとよりできるんじゃないかなってことは思うんですね。そうするとまあトータルで何が言えるかっていうとまあまとめますと俺インプットするとかそのメモするっていうようなそういう時間はね多分まああんまり変わらない。まあ、そういうメモする時間は変わらないわけですね。つまりインプットをメモする時間は変わらない。で、アウトプットの作業時間ですよね。書く時間っていうのが変わる。で、最後の遂行ですよね。アウトプットしたものを見直す時間も、まあ、変わる。むしろ、まあ、少なくなるかもしれないなって思ってますけど、長くなることはまあないんじゃないかな。てか、むしろ長くなったら、 長くしても長くしたらより進出が高まるんですけど、なんか長くするとその自分で書きたくなるかもしれません。このあたりが難しい。でですね、じゃあその人だけで書くのか、その AI でサポートして書くのかってことを比較したんですよね、時間だけで、ね。そうするとまあ多分純粋に書く作業時間が減るはずなんですよね。そこだけはね、まあ多分絶対減ると思っている。なんですが、まあ減るとですね、いろいろ問題が起きるというか、もうあるんですよね。でまずプラスの面でいくと、じゃあその作業時間が減ったから、じゃあなんか10分浮きましたみたいなね。全体がこれ何分なんだ、20分30分ぐらいで10分浮いてて大きくないですか。なんかもうなんか3分の1ぐらい浮くって結構すごくないですか。でしかもですね、これは1個の記事を書くとかに話で1個って言ってるんですけど、この記事の数がね、2本3本っていっぱい書く人とか、アウトプットの量、要は文章を、書く作業時間が多い人だったら掛け算になってくるわけですよね、本数。わかります。まあ、1日10本も書かないかもしれないんですけど、まあ、仮にその1日1本2本っていう人がいた時に、まあ、1週間で10本書くとかね、1ヶ月でね10本書くとか何でもいいんですけど、その掛ける10倍になるわけですね。ってことは10分が、10倍なので100分ってなってって、これどんどんものすごい時間が掛け算されるわけですよね。でここでさらにもっと、まあ、今も気づいたんですけど、その書く作業、書くっていうその作業行為作業、ごめんなさい、書く作業時間とかもそうですけど、ただ、じゃあ10分使いますとかそういうことじゃなくて、その10分間やっぱり手も動かすし脳も動くんで、やっぱ疲れるわけですね。それがまあ軽減されるはずです。まあ逆に言うと、それ頭使ってない、書くってことに頭使ってないってことになるんですけど、その書く作業に対して何ですか、時間をかけるから何ですか、その伝わるっていうのが本当にあるかっていうところですよね。本当にあるかっていうか、分からない、僕も分かってないです。錯覚として、例えばその手で、なんかありがとうございましたって書くのと、書いてみます、ありがとうございました、書くとありがとうございますよね。で言葉でありがとうっていう、あと書き言葉で書いて、ごめんなさい、デジタルでこうキーボードを打ち込んでありがとうございますって変換して、タイピングしていくと、それにこの3つを仮に比較した時に、時間がかかる時間が異なるじゃないですか。でそのかかる時間が異なる時に、そのありがとうございますの気持ちって変わると思います？でなんか分かんないです、分かんないんだけど、じゃあ時間をかけているゆっくりありがとうございますを紙に書いた人の気持ちの方が、より相手に届けたい手間をね、手間があるんだけどっていうのはあるじゃないですか。でも今手間って僕言いましたけど、それはありがとうございますっていう手紙を書いて送るってことがないだけであって、それを習慣的に仮にやっている人がいた、まあ昔だったらそうですよね、ないからは、それでやってたんですっていうわかります。だからそのまあ自分のね、まあ、親のお話で言えば、その何でしたっけ、スマートフォンとかをまあ今は使ってるんですが、使う前とかだったら、携帯とかだったらパソコンとか、まあパソコン使ってるのかな、携帯電話ですね、まあ、いわゆるガラケーですね、であったら、その例えば A4 ぐらいの何か資料とかを、まあなんかチラシとかそうですけど送るなら、もうなんか郵便で送るわみたいなね世界だったわけ。いや、それを笑うとか、そんなのがおかしいっていうね、世界で全然ないし、別にそれはいいんですよ。ただ、それは慣れの話なんじゃないかなと思うんですよ。つまり、慣れていれば、それが早くできる。だから AI に慣れてたんですね。AI に慣れてて、早くできる。早く慣れて、それで思考できるっていうのは、僕はあると思って、何回でもここは強調したいんですけど、AI って別に、なんか、攻撃してくる、まあ変な風に使う人いますよ、じゃなくて道具ですよね、ハサミだったりパソコンだったりインターネットである。だからインターネットで悪いことをする人がいれば、別にね、そのいいことをする人もいるわけじゃないですか。なんかみんなが役立つことをする人もいれば、みんなが困るようなね、社会的に困るようなことをする方もいらっしゃるじゃないですか。だからその道具なんだなと思うんです。だからこの道具はペンであり、まあなんだろうな、キーボードであるみたいな感じで捉えてもらったらいいんじゃないかなと思います。AI をその作業、時間を減らすというか、 自分の代わりに打ち込んでくれるということもできるわけですね。まあ AI というかプログラムぐらいの感覚ですかね。このスタンド FM っていうアプリもこの喋ることで録音して公開するっていうことができるからポッドキャストになっているね。手としてはね。やり方もいっぱいあると思うんですけどね。この仕送りラジオもそうやってやってるってことですけど、なんかそれって使い方の話じゃないですか。うん、で話戻すとその時間を短くすることができるし、その疲れも減ると。で、ただもう一個デメリットというか、まあ考えてるのは、その書くまとめていくみたいなことがここで今奪われるというかなくなるわけですよ。自分が言いたいことはこのなんか10個ぐらいあるんだけど、まとめると3つぐらいになるよねっていうような話を書いてまとめている人は多分それはできるしやっているからできるんですよね。それをやり続けることでまとめる力はまあ、磨かれるし衰えないみたいなのありますが、ここでですね、その箇条書きをなんかは、なんかバーっと並べてですね、10個ぐらい。それをまとめてもらうみたいなことをやってるんですが、これしかやってない人だと、もう AI のその、なんて、まとめてくださいをやって出さないと、まとめられないわけですよね。で、これも別に笑う話じゃなくて、僕自身、その、まあ、目、視力悪いので、メガネをかけて、まあ、今、メガネかけて喋ってるんですけど、じゃあ、そのメガネ取られて、たりメガネがなかったら、まあ、結構生活に支障が出るわけですよ。本当に見えないから。だときにじゃあそのメガネを手放せませんみたいな時って、まあ今視力悪い方結構いらっしゃると思うんですけど、そのじゃあそのメガネを取ってそのものを見ないと本当のものは見えませんよねとか言われたら、まあ、腹が立つよりもなんか滑稽なことになりませんか。っていうのが、まあ、起きてるんじゃないか、もしくはそれを感じている方はもしかしていらっしゃるんじゃないのかみたいなことを、考えたっていう話となっています。なんで、なんだろう。一方で、じゃあメガネで視力はいいんだけど、別に見えるんだけど、その観察できてないとかもあるじゃないですか。だからもう、結構キリがない話で、じゃあここで言うそのまとめる力、書く力って何かっていう定義を僕はまあできてないっていうかしてないんですけど、今の話で書く力ってなんだろうなみたいな、要点をつかむ力ですか、タイトルをつけられる力ですかって、なんか難しくないですか。でさらに AI に書かせるというか出させるから、まあ、自分のように自分のリズムで書いてもらわないと、さすがに自分っていうね署名でいくなら鉛でも違うようななんか書き方で、まあそれを自分が意図的にやってたらいいけど、意図してないようなものでやってたらいけないので、遂行したりその調整はもちろん必要ですと。それってなんかもうメガネをかけて目が疲れたからメガネ取って休むとかと変わらないような気がするんですよね。あの例えとして要は調整をすると、自分が使いやすいようにその程度を調整する。でそれが AI のそのプロンプトって言われているものだと僕は思ってるんですが、それ調整できる人は多分なんかあんまり違和感がないし使えるんですが、違和感があるとそこでなんかいろいろ難儀というかね、あれなんかこれでいいのかなって思っちゃうっていう話です。まああんまりまとまってはないんですけど、すごく簡単にまとめると、その従来のまあ、なんだろう、文章作成とか何かをこう書いていくっていうことを AI がサポートしてやることでっていうのは、ま、前も言われたと思うんです。1年前とか今年も結構言ってると思うんです。僕もなんか、ああ、こういう風になるんだ、なりますと。で、じゃあ、書く作業時間が短くなるから、じゃあその10倍の仕事ができますとか、もちろんそれはあると思うんですよ。いっぱい、何倍仕事できるとかもあると思います。うん。それはあると思います。でも、それができるということは、それをかなり AI をツール化している部分があって、それは別にいい悪いはないんですけど、なんだろうな、まあ、例えば一人でいろいろできるんだけど、そのなんか書く時間が多すぎてできない。だけど、それを短くすることができたらっていうのは、まさに視力が悪くて、裸眼では何も見えないんだけど、あんまり見えないんだけど、見えることで生活ができるっていうのに僕は近いような気がします。もう、まあまあちょっとクリティカル感はちょっと違いますけどね。ボールペンですごい、まあ、例えばキーボードでもいいですけど、ボールペンで書いてて、それがキーボードになったらもっと早いっていうね。そんな世界だと思います。ボールペンがキーボードになった。次はキーボードがAI になった。みたいなね。 そんな感じしませんか。まあこれはね、いろんな人の考え方があるんで絶対そうだとは思うんですけど、要は早くなるためのツールだと捉え、 AI をここでは捉えた時に、まあ、それをうまく使えばいいんじゃないかなっていうぐらいです。で、書く力とか、そのなんか書く衰えみたいなの、何でしたっけ、その AI を使うと考えなくなるっていうね、まあ よく言われましたし、僕もそういうこと思ったんですけど、まあ、逆だなと思いました。 AI を使わないと思考しなくなるというか、要はその思考をする人がその考えて AI を使っていればいいだけの話であって、考えずに AI を使う人がまあどんどん出てきて、それがあのまかり通ってしまえばそれはそうですよね。でもあの考えないね、考えない人で AI でやらせたらいいですよねっていうような人で、その人が AI と同等だとか、もしくは AI の方が優れたアウトプットを出すみたいなような状況が常にあって、しかもそれがあの、なんだろう、そのリアル人とのね関係の中でやっていたものが代替されて、そのなんか仕事を奪われるみたいなことっていうのが、まあ心配されると思うんですけど、それってその AI を超えることは、まあ僕もできないし全然考えてないんですけど、 AI をうまく道具として使うっていうその発想というか視点がなんかどっかに抜けちゃっていて、抜けちゃってるわけですね。敵として戦うみたいなね。で、思考自体って AI 勝手に考えてこうですよって言ってくれたら、もしかしたら楽かもしれないし、まあ、それでいいのかもしれません。わかんない。だけど、それって楽しいですかって話になってきて、僕の中でですよ。まあ面白くないんで、自分で考えたものを、なんか、こういろいろね、なんだろうな、こうアシストしてくれるって方が、まあ、僕はいい世界観かなって思ったりしています。いろいろ考えたところでね、どうでしょうか。なんで、まあ結論というかね、そういう意味でまとめとなります。で、後でね、もう一個言いたかったのは、浮いた時間どうするかって話でした。で、結局そのね、作業時間を短くしたら、その以外のまたその浮いた時間をインプットに回すのかっていう意味で、インプット時間が増えるとかね、そういう意味が冒頭でのタイトルの回収みたいな話になります。まあ実際は浮いた時間をどう使うかなんて、その人の、ね、考え方次第なんで、別にねどうこういうことはないんですが、これを全部、インプット、もしくは、他のね仕事とか、なんかその同じ作業に費やすことに回してったら、結局その負荷ってそんな変わるのかなみたいな話ですよね。さっき言ったその10分の1になった時間が10分の1になった、10分の1の時間が10分の9浮いた時間が浮いたんじゃなくて、かつ疲れもなくなる、減るよねと。だからより他のことができます。じゃあより他のことをしたいとか、こういうことがない、こういうことやってみたいっていうのが他になければ、休憩っていうか、何やるんだろうなっていうところを多分あんまり、考えられてないっていうか、考えるとなんかよく最近聞くのがウェルビーイングっていうね。じゃあその自分の人生にとって何がいいんですかってことになっちゃうのかなと思います。だから別に何か目的とか目標とかビジョンとかなんかがないと、なんかその生きていちゃダメとか、そんなことは全く思ってないんですけど、それはなんかハラスメントっぽいですよね、圧かけてね。まあ全くそこまで思ってないんですけど、一方でその難しすぎて考えるのもどうかなと思うわけですね。なんかそのやりたいことがないからダメだとかじゃなくて、シンプルになんかや今仕事したりなんかやってて、そのうつ病とかね、その心身がちょっとやばいとかじゃなかったら、なんか楽しいことってあるんですよ。まあ、そこはもうなんだろうな、もう自分で見つけていくとか、なんか人とのね関わりでなんかあるから、そのなんかあるなんかあるんだよっていうのは、そのいい意味でね、ポテンシャルとして可能性としてプラスでね受け取ってほしいかな。で、僕もなんかあるんじゃないかなと思います。その好きなこと、楽しいこと、言語化したりね、その言い切るのがなんか嫌だと。で、実際になんか見ていたら、これあなたこれ好きだよねって言って、それを認めないだけの人もいますからね。いや別にそれも踏まえて性格だからもういいんですけどね。嫌いだけどやってるよなんて言って、めちゃくちゃ好きな人もいるわけじゃないですか。まあまあ、それはそういうものでいいかなと。そこを白黒はね、はっきりつけてどうこうじゃなくて、うまくね、適切にやっていくっていうのが大事かなと思いました。長くなりましたが、今回は以上となります。四国ラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきまして、ありがとうございました。以上、失礼いたします。